ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編15。夕飯の時間になって、私は仕方なくキッチンに戻る。だって、それが仕事だから。
さっきは、悪かった。
リビングにいた奴が、わざわざキッチンまで来て謝るなんて、珍しい。
なあ。
真後ろまで来てる気配があったけど、私は振り向かない。背中に、首筋に緊張が走る。
お前さえ良ければ、ずっとこの家にいてほしい。メイドとしてでいい。どうしても俺と、そういう関係になるのが嫌だったら、俺はこの家から出ていく。できるだけ戻ってこないようにする。どうせ、本来ここにいちゃいけない人間だしな。
え？私は振り向きざま、やつの寂しそうな視線を目にすることになる。なんでそんなこと言うの？マサヤ様はこの家の人間なのに。
マンションの方も他の業者を雇うよ。俺に一切関わらなくていいから。だから。
どうして？メイドなんて替えはいくらでもいるでしょ？どうして私なの？
俺にもわからない。ただ、お前ならこの家任せていいって思えたんだ。多分、親父もそうだと思う。もしかしたらお袋に似てる、かも、だな。
奥様に？もちろん、もういない人なので、私は直接会ったこともない。写真や話で聞くだけの存在だった。あとは、この屋敷が教えてくれたと思う。家に対する愛情、それも、すがるような思いをところどころで感じていた。確かに、私もこの屋敷にすがろうとしている。行くところも、家族も何もない私が、ようやく見つけた天職。この屋敷を守っていけるなら、一生このままでもいい、そう思った。
お前はさ、家のありがたさとか、大事さを分かってくれてるんだ。お袋と同じように。俺はどうやらお前といると昔に戻ってしまうみたいだし、お前だって平静でいられないだろ。だけど俺は、一緒にいるとつい手を出しちまうような見境のない奴だから。俺はなるだけこの家には戻らないようにする。だから。
ダメです。この屋敷は、マサヤ様が生まれ育ったところでしょ？だったら、私が出て行ったとしても、マサヤ様が戻られないなんておかしいです。マサヤ様がいて、旦那様がいて、マサヤ様のお兄様も、みんな揃ってここの家族なんでしょ？私、嬉しかったんですよ。前の夫と再会したあの日、帰るところあるだろ？うちに必要だって言っていただけて。マサヤ様も、この屋敷に必要な方です。帰って来られるところは、ここでしょ？この屋敷のこと、すごく大事に、愛してらっしゃるのに。
ノラ。
怒っても、 腹を立ててもしょうがないのだ。奴はひどく寂しがり屋で、母親がいなくなった今、この家と自分のつながりが切れないように必死なだけなのだ。そりゃそうだろう。家があっても、そこで迎えてくれる人がいてこそ家族だし、帰ってくる場所なのだから。メイドごときでも、お帰りなさいと、ただいまを言える相手がいるということは、それだけでもその場所は暖かくなるのだから。私だって、一人より誰かが帰ってきてくださる方がいい。今はそう思えるから、楽な仕事より、やりがいがある方がいい。そりゃ、あんな目にあって怖かった。それでもこの仕事を辞めたいって思わないってことは、私は奴のことを許しているのだ。最初、多分昔からどれほど危ない目にあっても逆らえない自分がいる。その気持ちの正体に気がついてしまったから、一つだけ約束してもらえますか？この屋敷では、ふみかさんを抱かないで。ううん、彼女だけじゃない。まさや様の奥様になられる方以外抱かないで。きっと奥様もそう思われるはずですから。
ふみかとはもう終わった。もう彼女抱く意味すらなくなったからな。もうないよ。
それと、まさや様がこの屋敷に奥様を迎えられた時は、ここを離れてもいいですか？だってね、そんなの耐えられないもの。奴がどこかのお嬢様を妻に迎えたとき、どんな顔して私は使えればいいの？
何言ってんだ。俺は結婚なんかする気はないって言ってんだろ。
不思議そうな顔しないでほしいわよ。そうだとしても、家柄がそれを許さないでしょ？それまでは、亡くなられたお母様の代わりをいたします。この屋敷を愛して、家族の方を迎える。どんな老いたをしたわがまま息子だろうが、病気で大変な旦那様でも、ちゃんとお世話いたします。きっちり最後まで、メイドとして務めさせていただきますから。返事はないけど、OK だと取ることにしよう。さ、もうすぐ夕飯ができますよ。今夜も一緒に食べさせていただいてよろしいですか？
いいのか？俺のしたこと。
もういいです。さあ、一人で食べるよりは、二人で食べた方が美味しいですよ。温かいうちにいただきましょう。普通にできたと思う。ちゃんとメイドらしく、気持ちも隠せてるはず。笑えたし、奴だって子供みたいに表情を崩して笑ってた。美味しいって夕飯もおかわりしてた。眠る前に、おやすみなさいって声をかけ合って、目が覚めたら、おはようございますと挨拶できた。朝食も一緒に取ったし、朝の水まきを手伝ってくれたので、その間に洗濯を済ませ、掃除も窓の高いところは拭いてくれた。
お袋がさ、休みの日は手伝えって言ってよくやらされたんだ。窓拭きも水やりも。兄貴はガリ勉だったから本読んだり家の中に閉じこもってる方だったけどな。
普通のお家と変わらないんですね。
そんなうちの雰囲気が好きだったんだろうな。住処は母親が家を出て、おじきが再婚した後は家に寄りつかずにうちにしょっちゅう来てたな。お袋に教わってパン焼いたり料理したり、俺たちも姉と弟みたいに一緒に遊んだり、こうやって水まきしたり手伝ったりしてた。だけど、俺とスミカが一線を越えたのをお袋が気がついてからは。
マサエ様？
なんでもない。昼から親父の見舞いに行かないか。暇らしくって、しょっちゅう兄貴呼び出したりしてるらしい。俺のとこにもちょくちょく電話が来るんだ。
嬉しそうだ。旦那様の話をするときはすごく。検査の結果、薬物治療でなんとかなるらしく。